チャンネル箱一番ミニ第41回目の放送となります。お相手は中の人1号こと鍋と
中の人2号ハッシーです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さて、つい先日私動画も出したんですけども、 Xbox のアプリが更新されて、
はい
ですね、スマートフォンとタブレット用のアプリが更新されて、まあメインの機能としてリモートプレイがつきましたと。
はい。
ということで一応簡単な解説の動画も出したんですけれども。
はい。
早速二人でいろいろね、やってみて。
そうですね。
検証したりもしましたけども。
うん。
実際どうですか？私もここ2日ぐらい会社のお昼休みにちょこちょこっと遊んでますけど。
まあ、やっぱり、ね。今まではほらパソコン、Windows PC とかだと家庭内ではリモートプレイっぽい感じのストリーミング機能ありましたけど、やっぱり外で外出してる時にちょろっとできるっていうのはまあいいですよね。
そうですね、
はい、
今まではその家庭内の PC のモニターには一応映し出せるっていう、まあリモートプレイというほどのもんではなかったですからね。
はい、
うん、それが一応そのまあ Wi-Fi なり普通の携帯の電波なりを使って外でも行けますよっていうことになったので、
うん、
まあ確かに、まあそんなに長くがっつり遊ぶものではないと思うんですけど、
はい。
ちょっとまあ10分15分、まあ長くてもせいぜい30分ぐらいかと思いますけども、
うん。
ちょろちょろっと遊ぶにはね、いいかなっていう感じで、どうですか？回線は、携帯の回線でやってますか？それともポケット Wi-Fi とかなんかいろいろ。
僕が確認したのは、仕事場の Wi-Fi、で 5GHz と 2.4GHz 切り替えてみてどうかなとか、はいはい、で外で LTE4G でちょっと確認してみたとかもそんな程度です。
はいはい、一応なんか推奨は 5GHz 帯の Wi-Fi って書いてありました。
そうですね、自分がやった感じでも、もう 5GHz だとスイスイ動くんですけど、2.4GHz だとだいぶダメっぽかったですね、僕の環境では。
ブロックノイズみたいに出ちゃいますか、
ね、はい、そうですね。まともにちょっと動かない時もありましたね。
はいはいはい、はい。僕も一応自宅の Wi-Fi と、あと、普通にスマホの 4G の LTE か、やりましたけど、はい、会社のそのコンクリートの建物の、結構中の方で仕事してるんですけど、僕は。
はい、
窓がないようなところで。
うんうんうん、
そこでもまあ普通に、多少こう左上にね、回線の状況が悪い時にマーク出ますけども、はい、まあ、出たりもするものの、まあとりあえず、まあなんとか遊べるかなぐらいの感じの、
はい、
だったので、あれは画質はなんかめちゃめちゃいいんですけど、
うん、
なんかあれもうちょい画質落としてもいいから、こう、駒落ちしないようにとかね、あと音をもうちょいしっかりこう出してもらうみたいな方向にはできないものなんですかね。
そうですよね、うん、音をなんかノイズすごくないですか？
ノイズ全然気にならないぐらいの時もあるんですよ。
ああそうですか、僕の環境だとどこでやってもノイズ乗るんですよね。
ああそうですか、
はい、
結構自宅の Wi-Fi とか、あとその 4G の LTE でも、
はい、
電波回線いい時はまあなんとなくさーってなったら、たまにこうプツップツッとか入るんですけど、でも普通にスピーカー、はい、スマホのスピーカーから音出しててもそんなノイズ気にならないぐらいの時もあるんですよ。
へー、
うん、ただ本当ダメな時はもうずっとガガガガガガみたいな感じですけど、
僕の感じだともう目の前で Wi-Fi やったとしても、音の出てる時はブツブツブツブツ言ってます、ね、
あ、そうです。
もちろん何も動かしてない時はノイズないですよ、
うんうん、
なんか音にも本当にノイズが乗ってるみたいな。皆さんどうなんでしょうね。
環境によるんですかね。
うん。
うん、なもんで、なんか将来的にちょっと設定とかでね、その解像度みたいな画質落としてもいいから、もうちょいこう再生のね、駒落ちしないような設定みたいなとか作ってほしいなと思うんですけど。
うん、画質優先とかね、うん、なんかあるといいですよね。
今なんかめちゃめちゃ画質優先な感じがするんですよね。
はぁ。
というか画質ここまで綺麗じゃなくてもいいよっていうぐらいの感じがするので、
うん、
むしろもうちょい動きをちょっと、フレームレートってのはまたちょっと違うでしょうけど、
はい、
その再生のね、ストリーミングのなんていうんですか、コマ数っていうんですか、
うん、
それがなんかもうちょいなんとかならんもんかなと思っ 思ってますけど。
はい。
なもんで、あんまり音に頼らず、アクション性が高すぎず、かといって細かい文字もそんな読まなくていいようなゲームを探して遊んでいるわけなんですけど。
はい。
うん、なんか程よいのありました？あ、これは遊びやすいかもなす、みたいな。
僕はまあちょっと画面は細かくてあれですけど、うん、トーチライト3なんかは、
ええ、
まあ何も考えずに、
ええ、
なんかあこっちから敵来てるなぐらいでもボタンを押しまくってるんで、はいはいはい、まあ、まあ遊べるかなと。
レベル上げるよみたいな
感じ。そうそうそうそう、はいはい
はい、そういった意味で言うとマイクラダンジョンとかも確かに良かったは良かったんですよ。
うん、うん、は剣舞子系の RPG たち、は
いはいはい、
もう昔のオーソドックスな日本の RPG 的なあんな感じのやついいですよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね。だその点でやっぱり互換のソフトが動かないのはちょっと残念なんですよね。
ああ確かに、うん、
僕今ロストオデッセイとかちょっとやってるんで、
はい、
あれがまさに動くんだったらやりたいんですよね。
互換のやつが動かないんですよね、
うん、そうなんですよ。互換が全く使えないのはちょっともったいないなって、
うん、
いずれ変わるのかどうなのか分かんないんですけど、
はい、
うん、その辺はちょっとお願いしたいなっていう感じはしますね。
シリーズ X ぐらいのパワーなら、うん、それも処理してさらにネットワークに乗っけるぐらいできそうな気もしますけどね、
うんうん、そうですね。現状できないっていうだけかもしれないしね。そうですね、うん、
そうですね、
うんうん、まあ、ちょっと期待したいですね、
はい、
うん、ぜひぜひそのやっぱり昔のゲームの方がどっちかって向いてる気がするんで、
ね、確かにそうですね。
やっぱりシューター系はねちょっと辛かったですね。ディビジョンとかやってみましたけど、
まあ僕もギアーズやりました、ギアーズ5やりましたけど、まあできなくはないけど、って感じですよ ね、
ですね。やっぱねエイム合わせるのがなんか駒が落ちたりするとちょっとやりづらかったりとか、はいね、はい、あとだからやってて楽しいかって言われると
そうです、
ね、楽しくないんですね、あんまりやっぱり、
はい、
気持ちよくないんで、やっぱそうなっちゃうと、まあ、コマンド式の RPG とかね、
そういう
感じの方が、
ね、
あとはまあ私は逆転裁判をちょっとやってみたりとか続きをやったりなんかしてましたけど、
はい、まあ逆転裁判なんかは文字も結構大きいし、うん、結構いいかもしれない
ですね。そうですね、なんかデータも軽いのか全然問題なく、うん、
あ
普通にスマホ版でやってんのかなぐらいの
いいね
遊べたのでいいかなと思うんですけど、まあそんな感じでリモートプレイちょっとね一応やり方は動画上げてあるので、まあ、
はい、
多分まあ見なくてもねできると思うんですけど全然簡単なんで、
うん、
あのコントローラーのね Bluetooth のついてるかついてないかの見分け方とか、
見分け方、はい、
ね、あれもちょっと分かりにくいっちゃ分かりにくいんで、
うん、
Xbox のボタンの周りがこう分割が別パーツなのかどうかみたいな、はい、
うん、
確かにそれを見たときに家のコントローラーを全部見てみたら、はい、エリコンとあとハッシーさんにもらったタイタンフォールのコントローラー、
はいはいはい、
あれはその対戦 Bluetooth 対応してないやつなんですけど、
うん、
確かに、ね、確かにあここ分割されてると思って、
そうですね、
あ最近の確かにここ分割が違うと思ってそんなことに気づかなかったと思って
あうちは結構古いコントローラー何個もあるんで、
ええ、
未だに現役で使ってるのもありますし、ええ、だから 3.5 ミリのジャックがあるから Bluetooth ってわけでもない、
うん、
ないん
ですよね、うん、
ちょうど微妙な世代もあるんで、
そうですね、
もうそこの Xbox ボタンの周りで判断しろってことですよね。
そうですね、まあ、エリコンの1が対応してないっていう時点で結構微妙なラインで変わったんだな、うん、Bluetooth と思って、
うんうん、まあ、Xbox One S が出てからは間違いなく、
うん、そうですね、
対応してます、
うん、あの辺で変わったんですよね確かね、
はい、あれで初めて対応したんだと思うんですよね、うん、確か、
そうですよね。要は初代の頃に出てたものっていうのが対応してないわけですもんね。
そうです、
初代とエリーとか、
そうです、
そうですよね、うん、
ちょうど2016年の後半ぐらいからついたはずです
Bluetooth、
はい、
もうまあそうなんでちょっとね、皆さん懐かし古いコントローラーを使っている方はちょっと注意してもらって、
はい、
うまくできないっていう人は Bluetooth 対応してない可能性があるんでね。
ちなみに Xbox のコントローラーじゃなくてもいいんですよね、リモートプレイ。
ああ、そうですよね、 僕もちょっと他ので試してないんですけど、
うん、Bluetooth の iPhone でつながるコントローラーなら多分使えるはずです、ただちょっと Twitter で見かけたのは PlayStation のコントローラーでやってみたっていう人もいましたし、
まあつながるでしょうね、
いけるんじゃないですか、いろいろと、はい、
それこそ普通にその辺に売ってる PC 用のコントローラーみたいなのも、ね、
うん、
いっぱいあるから何でもつながると思って、はい、僕も会社に Xbox のコントローラーを持ってったものが意外とでかくて
ですよね
意外とでかくて会社でそれでコントローラーにあのアダプターつけてそこにスマホをガチッとくっつけて遊んでたら、ナベさん何やってんすかって言われて、
ちょっとあの人遊んでるっていうのもちょっと見え見えですよね
ちょっとね、お昼休みだからちょっと、ね、意外と重いし大変だなと思いながら、
だから X クラウドでは最近でもあのオンスクリーンのコントローラー追加しましたよってゲームとか発表されてましたけど、
ね、そうですね、
まあ、これもできたらいいんですけどね、
う
ん、
そうですね、まあ、僕はコントローラーがやっぱ好きなんですけど、まあ、スクリーンだけでね、うん、できればよりね、うん、遊ぶ範囲は広がるので、
ですね、
うん、ぜひそのうちリモートプレイにも対応してほしいかなというところでしょうか、
はい、あとあれですよ、iOS 版だけみたいですけど、ええ、Xbox ボタンが効かないっていうやつ。
そうですね。あれ何なんですかね。
はい、あれなんででしょうね。画面タップして Xbox のね、ガンマークを押さないとその機能が使えないっていう、その意味不明な不便さがちょっと嫌ですね。
ただのバグじゃないですかね。
いや、画面上にあえてマークが出て、押せる、だからなんか理由があるんでしょう。
そうですかね。Android はだって、聞くわけでしょ、 Xbox
そうですね、 Android もマーク出んのかな、
出んじゃないですかね多分、だまあ逆にあそこ出るんだったらタッチスクリーンでもできるようにしろとかいろいろ思っちゃいますからね
そうですね
全部のボタンだってあれリモコン入ってるじゃないですか、もともとアプリ、
うん、
だボタンの認識できるわけじゃないですか、
うです、ね、うん、もちろんそうです ね、
だったらできるじゃんってまあ思いますけど、まあまあ、うん、そこはまたいずれ対応してくれるのかなと、
まあ、2人とも iPhone なんでね、
そうですね、
ちょっと Android のアプリのやつがちょっとわからないんで、
うん、
逆にちょっと教えてほしいぐらいですけどね、
そうなんですよ、それで僕は今回その 5G の 5G の Android に変えようかなと思って調べてたら、
はい、
もっと安定するんじゃないかと思って、
うん、
うちの会社のあたりは 5G 対応してなかったんであれすごい狭いんですね、スポット、
そうです、
5G、
はい、
僕はてっきりあのこう東京駅とかをこう丸く囲んでるのかと思ったら、その周りにちっちゃい点がポツポツポツポツってあって、
あ、
何そんなピンポイントでしか繋がんないのと思って、
うん、
ダメじゃんと思ってやめましたけど、
はい、まあ 5G に関してはまだまだでしょうね、
そうですね、 5G がちょっと一般的になったら変えようかなっていう、
うん、まあ、その頃には X クラウドが来ちゃうだろう
から、そうなんですよ ね、
そ
うするとリモートプレイは別にそこまでっていう感じになっちゃいますよね、うん、
はい、
うん、あとなんだ注意点としては、使えない、要はその互換のソフトが使えないっていうのと iOS 版は Xbox ボタンが使えないっていうのと、あとは実績の機能がなくなっちゃったんですね、アプリから、
そうですよね、
うん、あれ地味に好きだったんですけど実績見るの、
いや、確認するのにも便利でしたし、ね、いいね、なんていうんですか、ゲーム起動して、
うん、
なんかアップデートで追加実績なんかがあった時なんかは、
う
ん、携帯にポコポコポコポコ解除していくっていう、うん、あの気持ちよさもあったんですけどね、うん、
ですよね、あとフレンドとのね、この新コード見て友達とか、うん、これ解除してるんだとか教えてとかできたんですけど、
はいはい、
うん、なんでなくした
の、これなくしたのちょっと全然意味がわからないですね、
あれ自分のプロフィールのページとかあんだから、あそこから見れりゃそれでいいんじゃないかとか思いますけど、
ね、そうなんですよね。
ゲームのページ書いても何でもいいですけど、なんかまだ余裕ありそうなんで、
はい、
なんでわざわざ取っ払ったんだろうっていう、
うん。
なんか意味があるんだったらいいんですけど、何のアナウンスもされないから、
ね、
いきなりリモートプレイだけ来たよってそんな偉そうに言われても、なぜ実績取っ払ったっていう。あとはストアですか、
そうですね、最大の、
ね、
皆さんの最大の不満点だと思われる、うん、ストアの削除ですよね、
毎朝あれでストアを確認しながら会社に行ってたわけですよ新しいのなんか来てるかなって、あれが良かったのに、なんでストア切っちゃったんでしょうね、 国内と海外のストアを見ながら、あ、新しいの追加されてるかなとか思いながら朝こう確認して、
はい、
なんか気になるのがあれば YouTube 見てこうトレーラー見てとかっていうのがもう日課だったんですけど、
は
い、それができなくなってわざわざブラウザでこうなんか近日発売のところをこうなんか選んでめんどくさいなとか思いながら何なんですかねあれ。でハッシーさんも言ってましたけど、じゃあリモートプレイして、
はい、
ストアにアクセスすりゃいいじゃねえかって。
そうそうそうそう、
あれできないんですよね。
それもできないんですよね。
なんでですかね。何の意味があるんだろうなと思って。ゲームパスとかはいけるし他の機能もほぼ使えるのに、
うん、
ストアが使えないっていうのはやっぱなんかこれはアップルとかとの例のなんか絡みとかあるのかなとか悩んじゃうんですけど。
そうですよね。
でも今まで使えてたものをわざわざカットする意味って何なんだろうと思って、
うん、
ちょっとアナウンスが欲しいんですけどね公式に。
そうですね、
うん、ちょっとカットしたけどいずれちょっと別アプリになるよとか、
うん、
あと今後ちょっとアプリには付けられなくなっちゃったんでって言うならそれはそれでもう理由を言ってほしいんですけど。
そうですよ ね、こういう理由で付けなくなりましたと。
付けられなくなっちゃったのごめんねだったらまだまあしょうがねえなと思うんですけど、
うん、
何のアナウンスもなしに今まで使えてた機能がなくなるとちょっとね、
それはダメですよね。
なんで？っていう感じになりますから、
うん、
ちょっとアップデートなりね、なんか、なんとかしてほしいんですけど、
はい、
非常に不便で。で、そのストアの話に関わってきますけど、最近ね、海外の Windows Central のジェズさんか、うん、海外で記事書いて、そのローカライズに関する、国の英語圏以外の人のストアにその対応言語表示がないっていう問題を取り上げてくれてて、
うん、
で、まあ我々もね散々ずっと日本のストアにその対応言語表示かけと、うん、全部のねゲームを日本語にしろとは言わんと、
はい、
あとせめてこれは英語だよとか、
うん、
そういうのはせめて全部かけよと、
うん、
他のゲームのストアとかで大抵あるでしょうと。
そうですよね。
ね、スイッチにしろ、PS にしろ、Apple にしろ、書いてあるじゃないですか、対応言語っていうのは、うん。なぜマイクロソフトだけそこがガバガバなんだと、
うん
うん。世界中の人に同じゲーム体験をとか言う割には、なんか、ゆるゆるだなと思って。
しかも、Windows 10のストアの方は、大抵書いてありますからね。う
ん、そこがまたわかんないです。
そう。
ね、
だから、なおさらなぜ Xbox だけ全く、うん、書かないのかっていう。
ねえ、そう思ってたら今度 Xbox のストアの方にもいくつか対応言語表示が出始めたと、
はい。そうなんですよね。
ここへ来てね。
はい。
急にその Xbox シリーズ XS に合わせてのローンチあたりのソフト、ファルコニアとか、はい、その辺のやつにこう対応言語表示がついて英語とかイングリッシュとか書いてましたね。イングリッシュとか。イタリアとか書いてあって、はい、中に日本語があるものは日本語って書いてあるし、意外と英語だけみたいなのもありますけど、
はい、
まあ、とりあえず対応言語表示がつき始めたんで、今後これがデフォルトになってくるといいですけどね。
そうなんですよね。ただ、例えば10月何日以降に掲載されたソフトが全部ついてるかって言われるとそうでもないし、
そう
なんですよね。どういう、で、Xbox シリーズ XS のオプティマイズ対応のソフトにはついてるのかって、そういうわけでもないし、うん、よくわかんないんですよね。
わかんないですよね。何なんですかね。もう何ともよくわかんないですけど、それこそ朝クリとかには書いてなくて。
書いてないですね、
でもなんかテトリスとか書いてあって。
はい。
そう。その基準がよくわかんないですよね。
そうなんですよ。
とにかくマイクロソフトはもうそろそろそのワールドワイドに商売してるって意識をもうちょい持ってもらってですよ
、
ちゃんと対応言語表示ぐらいつけてほしいんですよ、
うん、
ね、本当になんとかなんないもんかなと、まあ、海外の Windows Central が取り上げるぐらいですから。
そうですよね、うん、まあそれも押せよっていう気はしますけど、ね、
まあでもあの人1年前にもそのローカライズの問題っていうのを、
ああ、そうですか。
取り上げてくれてたんですよ、
。
マイクロソフトは今抱えてる問題はそのローカライズであると。
はいはいはい。
うん、ローカライズに対してもっと真摯に向き合わないと、
ああ、そうですね。
そのシェアを取るとかそういうレベルじゃないっていうようなことは言ってた
んですよ、ね。英語さえつけだけでいいんじゃないんだよっていう。
あの人一応英語圏の、まあ、イギリスの人なんですけど、
あ、
はい、そういうことを書いてくれてて、ああ、この人面白いこと書くなと思ってそこからチェックしてたんですけど、
うん、日本だけの問題じゃないですからね。
そうなんですよ。だ結構で、今回の記事見るとコメント書いてくれって書いてあったから、はい、僕書いたんですよ。その、
はい、
箱市場として。
うん、
あの、Google 翻訳さんをフル活用して書いて、はい、そしたら他にもやっぱ韓国とか、
ね、
中東とか、
うんうんうん、
やっぱあのね、やっぱアメリカとかでいうアジアの人たちが、わーってコメント書いてて。
はい、うん、でしょうね。
ね、みんなやっぱ困ってるわけですよ、
ね。
でもやっぱ韓国の人とか、アジア諸国の人、中東の人、そして日本人あたりがやっぱり書いてましたね。なんか一応マイクロソフトに伝えてくれるとは言ってましたけども、
はい、
どこまで変わるものなのか、うん、まあでもこういうちょっとね声を上げるのは大事ですからね。
そうですね、
うん、なんかいまいち分かってないっぽいんですよねフィル・スペンサーそのなんかもう実感として分かってないんじゃないかなみたいな。
うーん、
それが分かっててごまかしてるのか分かんないですけどね。
いやー不思議ですよね。近くに日本人もいるでしょ、何人か。
そうですよ。だって日本マイクロソフトの人とだって普通に話すわけですから。
ですよね。
うん、まあ、英語で話してるんですけど。
いやいや、それでもね、うん、不思議ですよね。
不思議ですよ。何なんだろうな。やっぱ英語って基本的についてるから困ったことないんでしょうね。
まあまあまあ。
うん、何にでもね、英語はあるから。やっぱいまいちこう、体感として弱いんじゃないですかね。本当に困ったみたいな、その買ってみたら英語が入ってなかったみたいな、そういうのはあんまないんでしょうね。
もう日本のゲームには英語入れろって言って、うん、日本のゲームに日本語がないっていう、
ね、
わけわからないことも Xbox では
起こりますからね。
起きる、ね、起こりますからね。
本当ですよ。日本のゲームを大事にします。日本でもっと売りたいです。日本のファンの皆さんって言っといて、日本でなかなか出ないゲームもありますからね。
ね、
どうなってんですか、あのヤクザライクアドラゴン。
売る気あるんですかね。
ね、
出すつもりがあるのかないのかすらもうわからないですよね。
しかも今のところだから、そのストアを見ると、はい、ブラウザ上は対応言語に日本語がないわけですよ、
はい、
そんなことあります？日本のゲームに日本のゲームが日本の法人が売らず、アメリカの法人が売ろうとしてるやつには日本語が入っていないっていう、それで日本の皆さん、ヤクザを Xbox に出せて嬉しいですなんて、あんなツヤツヤした顔の人に言われてもですよ、まあ、ピンとこないわけですよ、そんなの。
ですよね。
何を言ってる
んだ。ゲームパスにね、極み、極み2、ゼロって3つも
出
たら、そりゃ普通来ると思いますよね。
期待しますよ。いや、まあ、出るかも分かんないですけど、
は
い、ただ、まあね、あまりにもね、アナウンスが遅すぎ
なさすぎる。
もうだってあと2週間ぐらいですよ。
そうです、そうです。
その時点でまだ分からないっていうのは、ないでしょう、普通。
うん、
ちょっとね、もう、こんな話も散々し飽きたぐらいですけど。
そうですね。
まあ、あんま文句言ってもですね、止まんなくなるんでやめますけど。
はい。
まあ、とりあえずそのリモートプレイついたっていうのはいいんですけど、ストアをなんとかしてほしいっていうのと、実績をなんとか見られるようにしてほしいっていうやつですね。あと、まあ、互換のソフトもいずれ動いたらいいなとか思いますけど、まあ、その前にプロジェクト X クラウド来ちゃうかなとかっていうのも感じますし、ただプロジェクト X クラウドあれね、対応ソフトがその完全にゲームパス全部ってわけじゃないですもんね。
今のところ違うと思いますね。
ね。今のところまだ100タイトルぐらいとか言ってましたっけ。
うん。
確か。なので、まあ、いずれ増えるにしても、やっぱリモートプレイで360とか初代のソフト動くに越したことはないんで、
うん、
ぜひその辺は対応してほしいな。
ですよね。
っていうやつですね。
はい。
あとはストアの言語表示をなんとかつけんしゃいと。
はい。
っていうか、つけんしゃいというか、その、義務化してほしいってやつですね。
うん。そうですね。
表示を義務化。
うん。
各その、パブリッシャーなりに、必ずここ全部書けよって、ちゃんと強く言ってほしいですよ、
うん。レーディング表示している感覚でも全部つけてほしいですよね。
うん、そうですよ。それないと、そのストアに上がりませんよっていう。
うん、
まあ、それでインディーの、例えば会社とかはめんどくさいからって英語だけしか書かないとかっていう可能性も出てきますけど、それでもまあ、ないよりはいいんで、
ね、PC の Steam なんかではちゃんと出てるん
出てますよね。
出てますよね、どんなゲームでも。
だからあれをコピーするだけでいいと思うんですけどね、その、なんか提出用の何かに。はい、だいたいその、せっかくローカライズしたんだったら、全部書いた方がそれは売れるわけですから。
はいはいはい。
ね、書いた方が得だと思うんで。
そうですよね。
その売る側としても。やっぱそこを、ちゃんと書くようにね、指導してもらって、欲しいなっていう。感じでしょうか。
そうですね。まあ別に僕らね、うん、特別なこと言ってるわけでもなく、
うん、
ごく当たり前のことを言ってるだけなんですけどね。
そうですよ。変なこと言ってないですよ。僕はあの、うん、Windows Central のコメントに書きましたけど、
はい、
もしアメリカ人のあなたが黒沢監督の七人の侍のねDVD を買うとして、外装のパッケージになんか対応言語書いてないから。まあ、英語の字幕入ってるだろうと思って買ったはいいけども、完全に日本語しか入ってなかったらどうすんだろう。そんなの我々は毎日体験してんだぞと。
そういうことですよね。
そういうことなんですよ。ねえ。本当に伝わるのかな？全然わかんないですけど。うん。あとは、今年僕の一押しの龍が如くセブンを日本でも売ってください。ということでしょうかね。今回ちょっと愚痴多めですけれども、
はい、
ね、実際ちょっとね、そう思ったのでこれはしょうがないということで、多分聞いてる皆さんの中にもそういうふうに怒ってらっしゃる方いると思うんでね、
はい、
できればちょっとご意見をねフィードバックしていただくなりして、
そうですね、
なんとか
コメント欄でも、うん、こんなのもそうだよねっていうのがあれば書いてもらえると、
うん、そうですね、なんとか。こちらでもできる範囲ではやりますんで。
はい。
はい。そんな感じでしょうか？
はい。
はい。じゃあちょっと、締めっぽくなりましたけども、今回はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。